ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いやーよしくん、
はい、
春めいた、
うん、
この頃ですけども、
うん、
先週行ってきましたね。
行ってきましたね。
伊豆子ですか。
東京ですね。
東京に行きましたね、は
い、うん、行ってきましたね。
で持って帰ってきたものを見せていただけますか。
うん、ね、
はい、
あれどこやったかな
あれ
トロフィーね。
うん、
あれ
トロフィーは
さっきまであったんやけど。
マジで、
うん、
ないの。
うん、ないな。
トロフィーをもらいに行ったよね。
あれ夢やったかなこれ
っていうね、あのポッドキャストアワードにね、はいはい、僕たちノミネートされましたっていうのを、うん、まあ伝えたと思うんですけども、
はいはい、
見事に
見事にね、
何もなく、
はい、一言も触れられず
触れられず、はい、終わってしまったんですけども、
うんうん、
ただね、あの会場に入れたことはすっごい刺激になったし、
うんうん、
めっちゃ楽しかった。
そうやね、
あれね、発表があるんですよね、
うん、
で全部で5部門あって、で僕らカルチャー部門やったから、いつ発表されんやろな思ったら、
うん、
結構前半やった。
そうやね、前半やね。
メディアクリエイティブ賞っていう、まあ、プロの部門があって、その次に、
うんうん、
もう来たぜ来たぜみたいな。
ね、早かったね。
来たぜ、うん、でもドラムロールがね、
うん、
ドゥルルルみたいな、
ババンみたいな、ね、
そう、あんなドラムロール回される経験って
ね、
ありますか。
いや、ないですよ。けどさすがにドキドキした
よ、ね、ドキドキしたわあれ、
ね、
なんか行く前まではわりかしちょっとこう、あのそんなにこう気負ってなかったというか、
うん、はいはいはい、
まあもらえんのかな、いやもらえへんのかなみたいな、まあ、もらえたらええなぐらいの、
もう一応 40% の確率やったしね、
うん、感じやってんけど、もう大舞台ですよ、
うん、
に行って、
はい、
その式が始まると欲しくなるよね。
まあそうやね、人間ってね、欲深い生き物ですから。
え、くださいみたいな、うん、
まあ行ってるしね東京。
そうそうそうそうそう、うん、ほんでのドラムロールで発表されて、あーってまあ残念やってんけど、その時はもうなんか残念もあるけど、まあ取った人おめでとうみたいな、
いやおめでとうですね、
まあ感じであって、
うん、
でもなんか終わってから思いのほか俺残念やったわ。
あ、そうなんや。
うん、
え、悔いが残ったってこと？
悔いが残ったというわけじゃないけど、
悔しかった。
悔しいというか残念が一番近いかな。
ああ、はいはいはい、まあね、
え、何ももらえへんやみたいな、
うんうんうん、うん、
ちょうどねその式の前に喫茶店行ったじゃないですか。
はい、行きましたね。
ちょっと時間早いから、
はいはいはい、
すぐ前の、
うん、
でその喫茶店で会計して出るときに、よしくんがパッと一言、
うん、
今日俺喋るわ
はい、
言うたでしょ。
言いましたよ。
えっと思って今日喋るって、あ、コメントっつって、
うん、
おう、トルキアン
いや、もしね、もし取った時はなんかコメント言わなあかんやん。その時は私が言いますっていう話
でその時も、うん、俺喋るわって一言パッと言うて、そのまま先出てったんですよ、
うん、
もうその背中がね、フリースタイルに向かうエミネムみたいな
何やそれ、
かっこええやん思ってちょっとエミネム あのオープニングのあのダッダッダッダッダッダッってなってたもんね。
ほんま、
うん、うわ、もう任せよう思って、
なんか戦場に向かうような感じ
で、そうそうそうそうそう、今日俺喋るわ、
うん、
パッて言ったから、
あ、そんなタイミングやった。
そんな感じやったよ、
全然覚えてへんわ。
いや、ほんで喋る機会も与えてもらえず、
うんうん、全くね
終わりましたけど。
いやね、うんうん、
でもね、たくさんの出会いがあって、
はい、
あと思ったのはね、みんなやっぱり同じ思いやね。
まあそうやね、
熱望してる人もいるし、
うんうんうん、
まあ欲しいじゃないですか、そらトロフィーもらえるなら、
うんうんうん、
で全員があのドラムロールの時の緊張感と、あと取った時のあの喜び、
うんうんうん、
ああいうのをこう生で見れたっていうのがすごい、こうその場に行った意味があったというか。
そうやね、いろんな角度で見れたもんね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
で逆に僕らの初めの方でもうないって分かったから、
うん、
そっからもう一観客ですよ。
もう俺靴脱いだもんその時点で
もうでんでいいし、
うん、
映画やん。リラックスして映画見てる感じ。
くつろごう思って。
でもね、それでなんかそれぞれのやっぱ熱い思いがあって。
いや、ありますね。
ねえ、
うん。時にはちょっとね、うっとくるようなね、コメントを聞いたり。
そう、笑いもあったりみたいな。
いい回でしたね。
いや、めちゃくちゃいい回やった、うんうんうん。で、それぞれ個性的で、
そうやね。
それぞれいろんな思いを、うん、まあ、自分の小さな世界で大きな思いを抱えながら、
はいはいはい、
多分ポッドキャストやってるみたいな感じで、うんうん、特に印象的やったのが、大賞取られた、
はい、
ティーチャーティーチャー。
ティーチャーティーチャー。
の、コメントはめちゃくちゃ良かったです
ね。
僕番組は聞いたことなかったんで、うん、その内容がどんな感じかまで知らなかったんですけど、
はい、
もともと学校の先生をしてる人で、
うん、10年ぐらいされたよね。
あ、5年。
あ、5年か、う
ん、学校の先生を5年やってた人で、教育の話をされてるんですけど、
うんうん、
5年間やった学校の先生を辞めたんです、
うん、
で、なぜ辞めたかというと、学校の先生で小学校の先生なんですけど、
はい、
小学校で学校に来てる生徒のためにはたくさんできることはあると、
うん、
でそれを精一杯やってたんやけど、でもどうしても学校に来れない子供たちっていうのがたくさんいて、
まあ、不登校ですね、
不登校の、うん、でその学校に来れない子供たちには僕は何もしてあげることができない、
うん、
でそれがこう悔しいというか、まあいろいろこう思うところがあって、
はい、
でフリースクールを作ると、
うん、
学校に何らかの理由で来れない子供たちも、まあ、自分のリズムで、まあ、来れるような、
それをポッドキャストでやるっておっしゃってたよね。
うん、ポッドキャストは多分教育全般の話やけど、
うん、
それも一つの目標というか、
うんうんうん、
その目標のために多分やってはって、
はいはい、
でその賞を取った時に、あ、これでちょっとフリースクールを作る夢がちょっとすごく現実化した気がします、
うん、前に進みましたみたいなね、おっしゃってましたね。
そうそうそう、それを聞いた時もう全員拍手喝采。
いや、そうやね、素晴らしい、ね、
ふさわしい対象やってね。
ほんまやね、異論はないでしょ、もう
異論はないよ、もう、うん、でも熱い思いがあって、でその相方の方も、その方がどちらかというとこうポッドキャストを作り上げてるような、
あ、はいはい、
まあこういろいろ組み立ててる人で、
はいはいはい、
その人も1年間も自分の人生のかなりの時間を費やしてきたんで、
うん、
つって、
うんうんうん、
いう感じでも、
いや相当の意気込みやったんやろね。
うん、子供の教育の話やけど、
うん、
全然大人に置き換えることもいっぱいできるみたいな話もたくさんあるみたいなね、
うん、はいはいはい、
感じの番組なんでね、ティーチャーティーチャー、
はい、
ぜひ聞いてみます、
はい、はい、聞いてみましょう
っていう感じでね、ワインの輪は引き続きゆるりと
マイペースで
マイペースで、はい、続けていきたいと思いますのでね、はい、今日はお便り会でね、
うん、
皆様からのお手紙をもとにお送りしたいと思います、
はい、
では行きますか。
はい、行きましょう。
一通目のお便りが、ラジオネーム中川さん、30代の女性の方です。大阪在住、中川と申します。ワイン歴1年半、ナチュラルワインを知って1年くらいです。去年の5月頃からワイン沼を聞き始め、のまな鑑定に参加したり、大見舞子で開催されたよしきくんのお店の周年イベントに参加したりと、ワイン沼は私のワインライフに欠かせない存在です。私はワイン界で知り合い、お付き合いに至った彼といろいろなイベントに参加して休日を過ごしています。今回は3月17日に東京で開催されたフェスティバルに参加するため、前日の3月16日からの東京入りをし、過去の放送でおすすめされていたラ・ゴダーユさんでランチをしました。旬の食材が丁寧に素朴にちょうど良い塩梅に調理され、ワインの説明も楽しく癒されるひとときでした。前菜の一つであるオレンジと脂の乗ったメジナのカルパッチョにアルザスのオレンジワインがたまらなく美味しかったです。本当に良いお店をご紹介してくださりました。ありがとうございます。この日は松陰神社前の駅でよしきくんのイベントもされるとのことでしたが、別件がありお店に立ち寄ることはできませんでしたと思ったのもつかの間、三軒茶屋で風を切って進むよしきくんをお見かけしました。またイベントにお伺いしますね。中川さん、 ありがとうございます。
ありがとうございます。
三軒茶屋で風を切って歩くよしき君を見た。
いやその日ね3時からのさ、その日ね3時からイベントが始まる予定だったんですね、
うんうんうん、
結構ギリギリに行ってしまって、
うん、
もう急がない行けん行けんって何で急がないかんと思って結構急いでたんですよ。だから多分その時の模様を見ていただいたんですかね、う
ん、あ三軒茶屋って松陰神社から近い、
うん近い。だから三軒茶屋からそのちんちん電車乗って行くんですけど、
うん、
その道中やったんですよ。
はいはいはいはいはい、
はい、
あそうかそこでじゃあ見てんや、
うん、結構だけどもう急ぎ足だったからどっかでね見ていただいたんでしょうね。
面白いですね。これこそまさにシンクロニシティってやつですか。
そうなんですか。
シンクロニシティというのは知ってるでしょ、
ね、
う
ん、はい知ってます、うん、
だってこれ多分フェスティバルに参加するために、まあ、東京入りしてて、
はい、
まあ、よしきくんのイベントが松陰神社であると、
うん、
ちょっと頭思ってたはず、
はいはいはい、
で、あーでも次の予定もあるしな、いけない、うんうん、いけへんなーみたいな感じの思いが思えば伝わるじゃないけど、思えば実現するみたいな、
ああそういうことね、
うん、そういう経験の一つじゃないですかねこれね。
いやタイミングがすごかったですね今日ね。
いやすごいですよ、
うんうんうんうん、
これで五大湯さんに行かれたそうで、
五大湯さんもねそうだから松陰神社の近くですよね。
あなんか移転されたらしいね。
はいはいはいはい、もともとそこでやられてて、うん、で移転されてでまた戻ってきたって感じみたいです。
で五大湯さんほんまこの、ね、魚介たまらんのよ
ね。
全部いいん
だけど、ね、うん、
オレンジと油の乗ったメジナのカルパッチョですよ。
もう絶対美味しいやんそんな。
なあ、うん、いいよね。なんかオレンジと魚って結構合うよね。
うんうんうん、
合うけど一歩間違ったら間違うやん。
まあそうやね。
なんか、
うん、
でもそれをね多分抜群の合わせ技でそこにアルザスのちょっと醸した白ワインを合わせたらしいんですけど、
はい、
これ話聞いてたらだんだん行きたなってくるわ。
そうですね。僕も行きたかったんですけどね今回
ね。
ちょっと時間がなくて、
うん、うん、ちょっと喋っててね行けたらっていう話なんですけど行けなかったんでまた僕たちも行ってみます。
はい、
中川さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りがラジオネームマルツさん、50代の女性の方です。しんちゃん、よしくん、はじめまして。毎回楽しく拝聴しております。高3の娘がいる母です。ワインの輪を聞き始めたのが比較的最近なので過去回も遡って聞いているのですが、今日んと家事をしていた手が止まりました。しんちゃんの中学時代バスケ部を辞めるきっかけになった先生、めっちゃうまいギター、顔はちょっとさだまさしさんみたいな、我が子にそれを確認したところ、それめっちゃまさる先生やんと間違いない。娘が通っていた某京都市立の中学校で今の時代もしっかりご健在でしたよ。担当教科は英語ですが授業には必ずギターを持参、授業時間中のショーも健在、おそらく当時と何ら変わってはおられないのでは。文化祭などで同僚の先生と一緒に演奏されたり弾き語りをされたりして体育館ステージでの生き生きとした姿、保護者の我々の記憶にもしっかりと刻まれています。しんちゃんの今どうしてはるんかなにお答えしたく、とりあえずその後の先生についてお話しさせていただきました。ワインのはこれからも楽しく聞かせてもらいますね。マルスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マサル先生ですよ。
ねえ。
ねえ。
それいつの話やったっけ？
いつやったかな。まあなんかの回で、うん、僕は中学校の時、まあよしき君と一緒のバスケ部やったんやけど、中2いっぱいぐらいで辞めたんかな。
うんうん、
で辞める理由が軽音部って言ったらちょっと大げさやけど、
はいはい、
週1、2ぐらいしか活動してへんねんけど、
うんうん、
放課後の音楽室で。そのバンド好きなメンバーというか、う
ん、はいはい、
まあ、当時だから4人かな、
うん、
ドラムベースギターボーカルの4人で、まあ、バンドの真似事みたいなのやってたんですよ、
はいはい、
でその4人でちょっとクラブやろうやみたいになって、その時の、まあ、担任というかね担当が
顧問だよね。
そう、うん、顧問がこのマサル先生やったんですけど、
なんかジミー・ヘンドリックスみたいな格好してみたいな、
あそうそうそうそうそう、
ね、言ってたもんね、
地味編みたいな格好して、うん、でジョン・レノンの命日にはもう ジョン・レノンの歌をずっと歌うみたいな。まあ一応その英語の歌詞なんで、
はいはいはい、
そのジョン・レノンの英語の曲を歌いながら この英語のこの使い方はこうこうこういう理由でこういう組み立てになってるみたいな、まあ歌と英語の授業をこう重ね合わせながらみたいな感じの先生がね、まあその話を聞いて分かったんでしょうね。
じゃあね、今も現役でやってはるってことね。
そうやな、でも年齢的にはどれぐらい離れてたんか。
え、当時20代やった？
いや
もう30ぐらいいたと。
どうやら30ぐらいちゃうかな。
っていうことはですよ、
うん、
もうあれから何年経つ、僕らが中学の時やからもう30年は経つでしょ、言うに
30年は経つ
っていうことはもう今30やったとしても60歳。
そうやな、多分学校の先生やから定年あるよね。
あるよね、
ちょっと近いぐらいなんかな、
定年間近ぐらいな感じなんかな。すごいな、今でも現役で。
いやまあ先生は多分続けてはるやろなと思ったけど、うん、まさかギターをその授業に持ち込んでるスタイルをまだ続けてるとは思ってなかった。
この社会でもね。すごいね。
でも大事よ、
貫き通したはんにゃ。
ほんと大事、うん、でもやっぱり英語とかでも文法がこうでとか、
そうそうそう、
これが主語、うん、でここが複語というやつで、うんうん、あまり使われないんですけどもみたいな、でここの形容詞はここの動詞にかかってますみたいなこと言われても分からん
よ。分からん分からん。そら音楽とかで
な、そうそうそうそう、
今の子供らももうさすがにビートルズは聞いたことあるでしょ、どっかで。
いやビートルズはあるやろそら、
ね、うん、これを聞くとさ、うん、もっと入りやすいもんね。
そうそうそう、
うんうんうん、
でなんかあと当時スタンドバイミーとかも出してたんかな、なんかそういうわりかしシンプルな歌詞、
うん、
であの分かりやすいやつをこう説明しながらみたいな感じやったね、うんうんうん、そういう方がやっぱ入ってくるよね。
そうやね、
うん、いやだからいいと思いますけどね、
うん、
当時はねあのグルグルっていう、
はい、
あのバンドをやってはった
んです、うんうんうん、グルグル？
グルグル、
それフランス語でもグルグルってありますよ。
フランス語グルグルあるよね。
あるよ、
あのワイン、
そうそう、ワインをまあグビグビみたいな、
あ
日本で言うグビグビやな。
グルグルっていうなんか、うん、ワイン名はグルグルじゃないんやけどエチケットにグルグルって書いてあるなんか赤の渦みたいなのが、ね、
はいはいはいはい、
イタリアのワインかなあれ、
うん、イタリアで日本人が作ってあるってこと？
ね、いやイタリアの生産者なんやけど日本人がちょっと手伝いに来たかなんか手伝ってたかなんかそんな感じの関わった人がなんか、
あ、書いたんや。
そうそうそうそうそうそう、グルグルっていう、まあ、日本語の意味を伝えたんかな。
なるほど。
当時ねそのあのマサル先生もグルグルってバンドやってて、
うん、
であのロゴがもうほんま渦巻き、
ああグルグルだ。
一回見に行きましたよ。
はいはいはい、ライブに。
ライブに。ボーカルの人はもうあの頭緑でしたね。
緑。すごいな。
あのレッドホットチリペッパーのフリーみたいな、はいはい、
フリーね、うんうん、
雰囲気の、うん、めっちゃファンキーなバンドやったけどね。いやーありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、またどこかで
生存確認できたね。
会えたら嬉しい、ね。
はい
はい。マルスさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りがラジオネームリンゴさん、30代の女性の方です。しんちゃん、よしくん、皆様こんにちは。ゲコリスナーのリンゴです。年末の放送回では Spotify の再生時間が長すぎる件で名前を出していただき光栄です。そのすぐ後にさらに上を行くリスナーさんの存在が発覚してとても面白かったです。お前が言うなという話ですが一体どのように聞いてらっしゃるのか気になります。私は日常の BGM としてひたすら流しているのですが何がどういいのかという話は長くなるので割愛します。いつかイベントなどでお会いできたら思いの丈を聞いていただけると嬉しいです。話は変わりますがふと気になったことがあります。質問させてください。お二人はワインの名前についてどう思われますか？単に品種や製法の組み合わせであったり造語であったり詩の一節であったりすると思います。エチケットと同様印象を左右するもんなんかなと想像しており、名前に惹かれてつい買ってしまったワインやこれまでに出会った面白い名前など何かエピソードがあればお話しいただけると嬉しいです。ちなみに私はワインが飲めませんがお茶が好きでいろいろなものを飲んでいます。第161回で フランス革命の話を聞いているときに、そういえばマリー・アントワネットという名前の紅茶が手元にあったなと思い出したのがこの質問のきっかけです。よければ話のネタにしていただけると嬉しいです。長くなり失礼いたしました。皆様が穏やかに楽しく過ごせますように。それではリンゴさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リンゴさんね、前お便りもらったんじゃなくて、なんか X の投稿かなんか見たかな、年末に4万何分、ワインのを聞いてるみたいな。
だから合計30日間ぐらいっていう話をしてたよね。
そうそうそう、2ヶ月ぐらいあんのかな、あれなんか、でどんな聞き方してんやみたいな感じを言うてたら、またその X 上で、あ、私5万何分でしたみたいな、
あ、まだいはったよ他に
いて、
へー、
アマソンさん、
はいはい、アマソンさん、はい、
いやいやいやいやいや、で、あのリンゴさんも、お前が言うなって感じだけど、どんな聞き方してらっしゃるんでしょうかと、いやいや4万分一緒、
一緒よね、
一緒一緒、
4万も5万も5万そこまで来たらね、
一緒一緒、ずっと流してるんかな、
うん、
まあこの思いの丈はちょっとまた聞いてみたいんですけど、ずっと流してても、なんもなんでも飽きるやろ、
まああれちゃう、だからそのちゃんと聞いてるっていうよりも、なんていうんかな、その BGM 代わりに聞いてもらってるって感じじゃないですか。
あ、もう聞いてへんってこと、話はあんま、
そうそうそうなんか雰囲気だけパッとかけといてみたいな、
はいはいはいはい、あ、なんかあれか、一人で部屋でシーンとしてたあれやし、
そうそうそう、
まあラジオつけるなり、テレビつけるなりして、まあ別に見てへんけどみたいな、でなんかちょっと引っかかるワードがパッてきたら、あ、聞いてみようかなみたいな、
そうそう、ちょっと音上げてね、
あ、
巻き戻して、そんな感じなんちゃうかな。けどね、そう言われれば、そういう使い方してもらうのも僕ら嬉しいですよ。ね。
いや、それはね、一番嬉しいというか、今回あの前半でポッドキャストアワードの話があって、まあ多種多様な番組があると、みんなそれぞれやっぱりこうスタイルがあるというか、はい、
ありますね。
なんかまあ教養的なものとか、まあ、それ結構多いねんけど、まあ、知識を真ん中に持ってきてる番組もあれば、雑談というか人間関係みたいな、あの友達同士で喋ってるのをまあメインにしてるとこもあれば、本当に作り込んでやってるとこもあるしっていうので言うと、僕らがというか、まあ、個人的に僕が結構一番気にしてるというか大事にしてるのが聞き心地なんですね。内容より
大事にしてるわけね、そこね、
そう、聞き心地がいいか悪いか、聞き心地がいいのを作りたい。
だからよく聞くよ、音がいいってまず言ってくれはるね。
そう、あと音の良さだけじゃないねんけどね、聞き心地って具体的に何をどうしたら聞き心地が良くなるのかわからんねんけど、まあ僕が好きなラジオ番組とか全部そうなんですよ、
はいはい、
内容がいいとか、まあ、声がいいとか、まあ総合的にそう感じるんやけど、聞き心地がいい。
あとね、聞いてたら寝てしまうっていう人も結構聞く。
聞き心地良すぎて。
それはポジティブに捉えると、まあ、心地いいから眠たくなる。まあ、あと会話の内容がないから眠たくなる。どっちかいいよね。
そうやね。
まあ、そういう意味でも結論、そうやってね、こう、寝落ち系、ポッドキャストとして聞いてもらってるのは嬉しいですよね。
はいはいはいはい、話は変わりますが、気になることがあり、質問させてくださいっていう。で、ワインの名前について。ワインのボトル名に、品種の名前とかね、
はいはい、
あとはいろいろ名前ついてるじゃないですか、その名前についてどう思いますかって、詩の一節やったりするわけですよ、
はいはいはい、
ボトル名
その関連づいてたりするってことだね、いや、それ素敵じゃないですか。
いや、素敵で、いいけど、その違いとか、まあ、その名前で結構、変わるわけじゃないですか、
はいはい、
エチケットと同様ね、どんな感じでつけては
ん
のかなみたいな。例えばクリスチャン・ビネールさんとかで言ったら、わりかしあれか、オーソドックスじゃないけど品種の名前とかになってるのかな。
まあキュベによりますよね。結構挑戦的なキュベの名前をつけてるのもあるし、例えばシーローズっていうオレンジワインがあるんですけど、でこのシーローズってこう香りから連想するバラのような、シーローズってフランス語で、まあ英語で、英語やったらなんや、ライクローズか、っていう意味と肝硬変、これもシーローズって言うんだけど、そういう発音が似てるので、それも合わせてシーローズっていう名前をにしたり、
ダブルミーニングみたいな、
そうそうそうそう、
あれ確か肝臓のマークみたいなの違ったっけ。
そうやね、 だからその肝臓のマークになってるのね。あの骸骨の肝臓の部分にこうロバラがあるみたいな。
ちょっとロックバンド的な発想というか。そうそうそうそう。まあそうやね。ボトル名ってね、結構フランスのワインやったらフランス語、イタリアのワインやったらイタリア語とか多いんで、
はい、
なかなかこうパッと入ってこへんねんけど、
そうですね。
日本語訳にしたら結構おもろいのあるよね。
うんうんうん。
いや改めてちょっと面白ボトル名特集とかやろうか。
そうですね、楽しいかもね。
うん、
まあ特にいっぱいありますもんね。
うん、フランス革命の回でマリー・アントワネットの名前が付けられてる紅茶って、これもどういうイメージで付けたんやろ
う
ね。
うん、
まあ綺麗なって意味なんかな。
はいはいはい、そういう意味なんかな。
うん、マリー・アントワネットという人間の人生を考えるとすごい紆余曲折あるけど、まあでも美貌はあったっていうね。
そういうことですね。
うん、ワインに関わらずなんか名前っておもろいね。そう考えて
面白いね。
命名
確かに、うんうんうん、
車とかでもねいろいろあるけど、
はい、
クラウンとか。
クラウンね、昔からありますね。クラウンは
なんかポルシェとかなんかもういいもんね。
かっこええやん、もう名前がかっこええやん、ポルシェってな。速そうやし、ほんで。
そうそうそうそうそう、なかなか思いつかへん、
ね。馬力ありそうやし。
うん、うん、なんか名前をつけるって難しい
な。ネーミングはむずいっすよ、ほんまに。
ねえ、うん、難しいし大事やし。
大事。
うん、
もうブランディングとしては絶対的にちゃんとしとかなきゃね、そこはね。
うん、やっぱあれかな、後から来るもんじゃないかな、かっこよさが
にじみ出るってこと。
そう、
いやけどめちゃめちゃダサい名前やったら、うん、後もダサい名前になるじゃん。その時代が変わって180度変わって、うん、見方も変わって、うん、それがかっこよくなる場合はあるかもしれんけど、もともとクソダサい名前やったらもうずっとダサい、う
ん、あかんのかな。
分からん。
いや名前ね、改めてちょっといろんな名前に着目して、
はい、
今度特集やります。
そうですね、はい、はい、
リンゴさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りがラジオネームチェリーさん、40代の女性の方です。しんちゃん、よしくん、こんにちは。いつも娘のカリノと聞かせていただいております、チェリーです。今回はよしきさんに聞きたいことがあります。この間読んだ本に書いてあったのですが、フランスではレストランに行った際に、料理に関わらず女性は白ワイン、男性は赤ワインを頼むというルールがあったという記述がありました。イギリスの大使館に駐在した自衛官の方がボルドーを訪れた時にレストランでそう言われたというお話らしいのですが、全く聞いたことがありません。何十年か前のお話っぽいので、かなり昔のマナーかもとも思いました。本当にそんなルールが存在したのかと気になってお便りをしました。トークのネタにしていただければ幸いです。話は変わりますが、この間娘のカリノがワインボトルっぽいガラス瓶のおもちゃを売り場で見つけて、ママ見てワインの輪だよと私に報告してきました。娘の中ではワインイコールワインの輪のようです。今も毎日学校に行くときに二人で聞かせていただいております。これからも配信楽しみにしております。お二人ともお体にお気をつけて。ジェリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カリノちゃんね、うん、元気かな。
元気してるかな。
ワインの瓶を見て、うん、ワインの輪だよって、うん、報告してくれるって、
うん、嬉しいね。
ねえ、なんかちょっと泣きそうになってる
よ。いや、どうよ。カリノちゃん元気かな。カリノちゃん元気。
ね、うん、通学の時にね2人で聞いて、はい、1回お会いしてね、そっからオンラインイベントをやるって言っててまだできてないんで。
そうですね、
今年の夏、
夏ね、
夏やりましょう。
なんか4月とか言うてんかった
言ってたけど。
おうおう、なんちょいちょい変わるよね。まあ真夏にね、
真夏に、
皆さん外に出るのが億劫な時にやるってことね。
そ う, そ う, そ う, そう、
はい、
あれね、多分2年前も、
うん、
真夏のぶどうの果実っていう名前の、
うんうん、あのサザンのパクリのね、
そうそうそうそう、うんうん、イベントを真夏にやってるんですよ。
はいはい、やりましたね。
で、真夏ってほらほんまに暑かったら外で飲むのも暑いし、
うん、
風もね全然いい風、
そうだ、もう移動するだけでも大変やん、うんうん、真夏って
もう風も全然あざんでこうへんというか、
うんうん、それぞれのね家庭 で家で、まあ、クーラーないし、うん、なんか涼しい環境の中でやった方がいいよね、
うん、夏やります
ね。はい、真夏ね。
はい、
はい、
でジェリーさんからの質問が、うん、イギリスの大使館に駐在した自衛官の方のなんか何かの文章なんかな、
うん、
でまあ古い話やけど、フランスではレストランに行った際に女性は白ワイン、男性は赤ワインを頼むっていうルールがあったっていう記述を見たらしいんですけど、
はい、
こんな話は聞いたことありますか？
うん、聞いたことない。
ない
で、まあ昔はそうやったんですかね。それはちょっと僕その昔の時代に、その時代にフランスに行ったことはなかったので、
うん、
もう今僕行っても近代しか行ったことないので分かんないですけど、うん、それあったんじゃないですか、文献にもあったってことは。
うんか、まあたまたまひょっとしたらそのレストランだけで駐在した自衛官の方がね、
うん、
まあたまたまそういう場面に出会っただけなんかもしれんけど、
うん、今の僕フランスでは見たことないですね。
うん、ないでしょうね。むしろフランスって結構あれちゃうの、レディーファースト文化というか、
うんうんうん、
強いよね。
そうですね。
なんかイメージ、まあアメリカとかも欧米諸国ありますけど、うん、なんとなくイメージでフランスがすごくそうレディーファーストをこう大事にしてるような印象
なんだけど、ああ、なんかさらっとできそうなね、感じがしますよね。
そうそうそうそうそう。うんうんうん、さらっとね、
うん、
いやらしくなく。
はいはい。
どうなんでしょうね。
これは、いやどうなんでしょうね。うん、もう、どうやるな。まあその。格式のあるレストランとかではまだその風習があるのかな。
いやどうなんよ。でもこれでも赤ワイン飲みたい女の人もいれば白ワイン飲みたい男の人もいるから、
うんうん、
あのロゼどうすんのとか、
うん、飲めようになるしね。もう 白か赤で決まってたらね。
そうそうそうそう。でまあどうなんですかね、うん、まあ僕らの知識の中ではない
ってことですね。そうですね、知りませんね、うんうん、
ないしそんなルール いらんと思いますよね。
うん、うん、まあね、うん、
なくていいんちゃうかみたいな、うん、っていう感じで、ね、
はい
はい、またこうやってねカリノちゃんがどうしてるかっていうのをね聞くだけで僕ら ね、
はい、
心がほっこりするというか、
ね、
胸が温かくなる感じ
で、そうですね。
またジェリーさん、
はい、
あのお便りお待ちしてます。
はい、
ジェリーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
っていう感じでね、いろいろとお送りしてきましたけど、
はい、
あの冒頭にもお話ししてたポッドキャストアワードのサイトに審査員の方のコメントが、
うん、あ、コメントね、書いていただいてましたね。
載ってて僕ら、お二人に、コメントをいただいてまして、
はい、
で、映画監督の上田慎一郎さん、
あのカメラを止めるなを監督された方ね。
そうそうそう、あの方滋賀県出身なんです
ね。らしいですね。
ね、うん、コメントを書いてもらってて、うん、まあ、普段ほぼほぼワインを飲んだことはないらしいんですけど、うん、まあ、ちょっと飲んでみようかなみたいな、
あ、飲んでみたくなったっていうみたいね、
うんうんうん、で結構どのコメントもそうやってんけど、
うん、
この上田さんはすごいこう、まあ、人間関係が近い、
うん、
あの番組の方がすごくいいんじゃないかっていう感じのコメントやったり、あとはこの加藤茂明さんっていう、ニュースっていう
ニュースってね、
あのグループ、
アイドルグループ
そう、
はい、
のメンバーで、うん、あの作家されてんの今。
あ、なんか多彩な方みたいですね。
ねえ、
うん、
作家デビューがねもう12年前かな。
なんでなんか賞取ったるでしょ。
まあ、賞はね何個か取られてるんですけど、
うん、
あの直木賞にもノミネートされたと。
いやすごい、
すごいですよね。
ね、多彩な方なんですね。
そうそうそう、うん、もうなんか書いてもらってて、
はい、
そのまあテンポが緩くてみたいな、
うんうん、
ワインの情報もためになるし、まあ、マニアックになりすぎず、あとリスナーとの距離が近いのもいいみたいな、
うん、
でね、いろんな方が総評で書いてんねんけど、
うん、
この情報型の世界、
はい、
こうネット上で簡単にも繋がれてしまう、
うん、
簡単すぎるかな、その繋がりが生まれるのが、
うん、はいはいはい、
SNS とかで、
うんうん、
だからちょっと過剰に繋がりすぎて、
うん、
日々入れ替わる情報型の世界に、
うん、
こういうポッドキャストっていう、言うと人間の生の声、
うん、
でただ単に流れてしまうような言葉とか映像じゃなくて、
はい
はい、結構時間をかけてこう聞く媒体じゃないですか。
そうですね、どっちかでもアナログやね、デジタルやけど。
そうそうそうそう、うん、これがねすごい現代に合ってるというか、みんなそれを求めてるんじゃないかと、
あはいはい、失いつつあるものっていうことですね。
これねまさに僕結構考えたことで、
はいはいはい、
産業革命があって、うん、印刷の技術で情報を一気に広げることができるようになったでしょ。
そうですね。
でその後テレビとか、うん、ラジオができて、うん、マスメディアができて、
うんうん
メディア対大衆、
うん、
でインターネットができて情報革命が起きて、うん、いつでも情報を見れるようになった、
はいはいはい、
でその時に SNS ができて、うん、誰しもが簡単につながれる、
うん、
ようになって誰しもが発信者になれるようになった、
はいはいはいはい、
でマスメディアの時代が終わってスモールマスっていう時代が来ると言われてて、
うんうん、今後
今後言われてて今も実際来てるんですよ、
うんうん、
前まではメディアに対して何十万何百万っていうエンターテインメントとか、
うん、
まあ報道やったりするんですけど、それがコミュニティがどんどん小さく濃くなる、
うんうんうん、
まあ1万人単位とかでもコインでつながり、
はいはい、
スモールマスがたくさんできるっていう時代になると言われてて、まあ実際なってると思うんですけど、
そこで情報交換するってこと？そのスモールマスで、
そう、情報も交換するし、うん、コミュニティも生まれる。
なるほどね。
でね、僕はその先にスモールワールドっていう時代が来ると思ってるんですよ、
うん、はい、
っていうかもう今来てる、
うんうんうん、
これは何かというと、もうネットとか、うん、メディアとかじゃなくて、
うん、
今自分がいるこの世界、
うん、
自分の今周りにいる友人や家族や、
はいはい、
同僚や、
うん、
飲食店のお客さんや、
うん、
店主やみたいな、本当に目の見える範囲というか、
うん、
聞いて見える範囲の世界を大切にしていくっていう価値観が多分広がってくるんじゃない
か。はいはいはい。こんだけね AI とかも
そう
当たり前になりつつなる中で、
うん、
原点回帰というか、
うん、
はんはんはん、
もういわゆるメディアとかもなかった産業革命前
の、 前のねコミュニティがまた復活するんじゃないかと、
うんうん、
いうことですね。
だし、なんかそれを大事にしていきたいなと改めてこの総評を読んでなんとなくそう感じました。
うん、大事ですよね、
うん、
いやそれは僕その前からずっとそれは大事だと思います、はい、
それをねスモールワールドと僕は読んでるんですけど、
うんうんうん、なんか映画のね題名みたいですけど
まあ、はい、この番組もねなんかそういう感じのつながりの一つに思ってもらえたら嬉しい、
嬉しいですね、
ね、
はい、うん、
というのも皆様からのお便りあってのワインの輪なんで、はい、
うん、
お便りの送り方がワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがあります。そちらにお便りフォームがありますので、そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それでよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは伝書鳩、
ワインは伝書鳩、
はい、なんか言ってくれへんの。
いやなんか、
うん、
どういう感じでイメージしたらええか。
いやいや、だ今含言ってたことも含めてです。
ああ、なるほどなるほど。
このねデジタルで通信するのが普通な中、
うん、
電車ボットは、
うん、
覚えてるんですよ。伝えるべきところパタパタって飛んでさ、
うん、
行くわけですよ。
いや電車ボットで手紙もらったらめっちゃ嬉しいやろ。
超アナログなじゃないそれ、
うん。超アナログやし、
うん、
もう来ること自体も奇跡のような感じやし、
うん、
でそれを見た時に返せへんよパッとは。
そう。
返事を。
そうやね。
今やったらネットでありがとう、
うん、それと悪いけどねあとほらあのさっきのお便りいただいてさ、
うん、
あのマサル先生の話もそうやけどさ、この番組聞いてくれてマサル先生の存在を気づいてくれたわけや、
うん、
ある意味それも伝承バトですよね。
そうやね、
うん、
なんかこう情報伝達スピードをもっと緩めたりした方が、
うんうんうん、
まあ、手紙とかもそうですけど、うん、このお便りとかもそうやね、
うん、まあ、早いことだけがいいことじゃないやん。
そうやな、うん、
確かに、いい時もあるよそれもちろん、
うんうん、ワインは伝書鳩、
はい、
じゃあ伝書鳩のようなね、
はい、
存在になりますか。
そうですね、なりたいですね、うん、
はい、という感じで次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。